海外漫画ラジオバンドデシネの翻訳をしている原雅人です。
海外コミックスのブックカフェ書式さ森の森崎です。
この番組は海外漫画の翻訳者と海外コミックスのブックカフェ店主の2人が海外漫画にまつわる様々なニュースをお届けしたり、海外漫画をめぐって雑談したりする番組です。はい、海外漫画ラジオ第89回ですね。森崎さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、まずはここ1週間の身近な海外漫画ニュースですけれども、何かありますでしょうか。
はい、ちょっとね、最近買った漫画をご紹介しようかなと思うんですけど、これ未翻訳なんですけれども、ニモーナという作品で、こちらね、この漫画を、原作としたアニメがね、去年ネットフリックスで配信されまして、それがすっごい今話題なんですけれども、ちょっと前に出ました、アニー賞っていうアニメのね、賞でも声優賞と脚本賞を受賞したっていう感じだったんですけれども、今はですね、アカデミー賞、アカデミー賞の、アニメーション部門にも今回ノミネートされたらしくって、で、なんかそれが多分、そのせいかなと思うんですけれども、ちょっと前にですね、YouTube でですね、全編公開するという太っ腹なことを今やってるらしいのを作って、ちょっと日本語吹き替えとかはないみたいなんですけれども、英語なんですけれども、今ならちょっとネットフリックスに加入してなくても見れるっていう感じになっておりますので、本当にね、アニメめっちゃ良かったんで、それもあってちょっと私原作買っちゃったんですけれども、皆さんね、ちょっとご興味ある方ぜひね、見ていただけたらと思います。
ね、中ちょっと見せてください。どんな感じですか。
中はね、結構ね、これ漫画の方は結構シンプルな感じのね、絵柄なんですけれども、アニメはもうちょっとね、なんか今風のアニメーションのキャラクターな感じになってますね。
なるほどね。はいはいはい、ありました。まあ映像もなんかそういった無料の試作みたいなのやるんだね。
いや、ちょっとね、びっくりしました。全編ね、全部見れちゃうんでね、ネットフリックス太っ腹だなと思いました。
まあでも期間限定だったらやっぱ聞くんだろうな。興味深いです。で、
多分今ね、ちょっとさ、アカデミー賞ノミネートされて、どうなるかみたいなところもあるのでっていうのもあるのかなって思います。
はい、そうですね。はい、ありがとうございます。はい、僕の方なんですけど、ちょっと前にね、メゾンプチルナールさんに行ってベイデー買ってきたって話しましたけど、その時に買ったバンドデシネをようやく読んだっていう話で。
おー、はい。
はい、僕、新しいバンドデシネも本当久しぶりで、やっぱいいなって思いましたね、バンドデシネ。
なんか最近賞取ったやつですよね、この
時に、
ね。
あ、そう。ベイデーの批評グランプリだったかな。はい、はい、アントニオ・アルタリバさんとセルジジオ・サンチェスさんとローラ・モラルさんという3人のスペインの方ですね、作者をしている作品で、ルシエル・ダン・ラテットっていう頭の中の空みたいな、そういう感じの作品ですけどね、ドノエル・グラフィックから2023年に出たという作品で、アフリカが舞台になっている作品で、アフリカの少年兵の話なんですよね、コンゴのね。で、結構ね、前半はすげえ殺伐としてる。
あ、そうなんですね。
はい、すごくいいです。なんかこう、本当に人の命が軽い感じです。で、そこから少年兵だった男の子がね、自分が属してたところが壊滅の起き目にあって、そこを逃れて、ジャングルを、放浪していくんですよ、友達と一緒に。で、最終的にはヨーロッパに行きたいっていう目を持って、で、アメリカのいろんなところをさまよっていくっていう、そういう感じ。で、途中からなんかこう、なんつったらいいんだろう、一種偶話的な旅みたいな感じにもなっていくところもあるんですけどね。で、その彼が最終的にはスペインにたどり着くっていうお話。
なるほど。はい、なんか絵柄も結構ね、緻密な感じですごい、
そうね、
いい感じですね。
やっぱアフリカ的ななんか模様みたいなのがね、こういうところすごい意識されてて、そういうのもすごく要素として出てくる作品ですね。はい、はい、これをきっかけにね、しばらく離れてましたけど、新しいバンドですね、いっぱい読んでいきたいなと思っておりますね。はい、それではね、ここから本編やっていきたいと思います。今回は4つのトピックを取り上げたいと思います。見出しを先に言っておくと、まず、70年の歳月を経て EC コミックスがオニプレスから復活。は はい、続いて第16回オンラインアメコミビブリオバトル3月23日土曜日開催。続いてチェコニュリエル賞発表。その次、漫画好きにも発見がある日本人が書いた漫画創作指南書とは一風違った漫画の描き方本ということですね。はい、順番に見ていきましょう。まずは北米のコミックスについての話題ですね。70年の歳月を経て EC コミックスがオニプレスから復活。エンターテインメント業界の情報を扱うザ・ハリウッド・リポーターのウェブサイトで2月19日に公開された記事ですね。はい、まず EC コミックスとはということなんですけれども、これはあのエンターテイニングコミックス、というのがフルネームなのかな。その出版社のなんていうかニックネームというかなんつうのこういうの略称、ですね。はい、で1940年代50年代にかけて、怪奇物とか犯罪物とか、まあ、SF とかね、あるいは風刺物とかそういったもので人気を博した、出版社ですね。でとりわけ人気だったのが Tales from the Crypt っていう、まあ、コミックブックなのかな、それから The Vault of Horror っていうものと、それから The Haunt of Fear っていうね、この辺が、怪奇物だったりしてすごく人気だったわけですね。でさらに日本でもよく知られているマットっていうね、まあ風刺的なって言ったらいいんですかね、このマットをやってたのもこの EC コミックスということですね。で1940年代の終わりからコミックスに対するバッシングがすごく高まっていったわけですよね。悪書追放みたいなことが言われたわけですけれども、そういうような、文脈の中で1956年を最後に怪奇物とか犯罪物とか、そういったものはやめてしまった、ということですね。で、オニプレスっていう出版社はブライアン・リオマリーのスコット・ピルグリムなんかで知られるアメリカの出版社なんですが、このオニプレスがこの EC のブランドを復活するということでね、はい、2024年7月にホラーアンソロジーのエピタフスって読むのかな、エピタフス・フロム・ザ・アビス、っていうのをやりますっていうことと、それからと8月に SF のアンソロジーで、クリューエル・ユニバースっていうものを刊行するっていうことが、発表されておりました。でライターとかアーティストの名前も出てましたけれども、結構有名な人も含まれていて、例えばライターでいうと僕なんかでも知ってるのはブライアン・アザレロとかね入っていたり、それからアーティストはまあ僕全然知らないですけど、でもねカバーアーティストの中にリー・ベルメホとか、それから、J.H. ウィリアムズ3世とかね、でも超ビッグネームが含まれていたりしますね。
はい、
はい、という話題なんですが、
ね、あの個人的にねオニプレスさんって、私が持っているオニプレスさんの漫画っていうのがなんかめっちゃ可愛い系の漫画ばっかりだったので、はいはい、まさかオニプレスさんが EC コミックみたいなすごいギャップがびっくりしましたね。
ねえ、まあ、なんか賞賛があるっていうか、あるいはそのなんか待望感があるとかね、なんかそういうことでこういうことやってるの、ちょっとその辺までは分かんなかったけどね。
ねえ、で多分これ7月に出る作品だと思うんですけれども、なんかカバーアーティストのあのデイジー・ウィム・サムセイがカバー書くみたいで、うん、なんかそれもね出たりにしましたね、初映画ね。
なるほどなるほど、
はい、
はい、ということでね、興味がある方はぜひチェックしてみてください。はい、続いて海外漫画関連のイベントについての話題ですね。第16回オンラインアメコミビブリオバトル3月23日土曜日開催ということで、アメコミビブリオバトルの X で2月18日に公開されたポストですね。2024年3月23日土曜日の夜ですね、21時から23時にかけて Zoom で開催しますということで、ビブリオバトルまあ大体1時間ぐらいやって、その後アフタートークみたいな、なんていうか、交流会みたいなのをやるというですね。で今回はテーマなしで最近読んで面白かったコミックとか普及の名作とかみんなに読んでほしいコミックとか、あとアメコミ以外の海外コミックも歓迎ということですね。でアフタートークではアメコミファンの本棚紹介コーナーもやります
と、ね、なるほど、
書かれておりましたけれども、あの、はい、興味ある方ねぜひ、ご参加いただけたらと思います。ビビロバトル僕もね何度か参加したことありますけれども、面白いものですよね。
そうですね。なかなかこう皆さんの紹介からなんかどんな作品なのかっていうのを想像しながらね、楽しい回になりますよね。
ということですよね。で、海外漫画も本当にいろんなものがありますからね、思わぬ発見なんかもあったりするんじゃないかと思いますので、興味ある方はオンラインですしね、日本どこからでも参加できますから、ぜひご参加ください。はい、続いてチェココミックについての話題ですね。チェコミュリエル賞発表ということで、ミュリエル賞のウェブサイトというものがありまして、そこで2月21日に公開された記事です。ミュリエル賞って言いましたけど、まあ、これなかなか難しいところで、ムリエル賞と言ってもいいのかもしれない。ちょっとね、誰かちゃんと決めてほしい という感じで
発
す
音
ね。
難しいですね。
はい。で、この賞は2007年に、スタートした賞のようですね。で、チェコの、結構レジェンダリーな、戦後のレジェンダリーな作家にね、カーヤ・サウデックって作家がいまして、カーヤ・サウデックが「ミュリエルと天使たち」っていう作品を、作ってるんです。で、そのミュリエルっていうのから来てる。まあ、これがミュリエルなのか、ムリエルなのか、ちょっと分かりませんけど。はい、ということです。で、チェココミックアカデミーっていうのがあるそうで、そこが主催する、前年度、まあ、今もう2024年ですけれども、2023年、その前年度に出た優れたコミックを表彰するっていう、そういう賞ですね。で、今年おそらく17回目になるんじゃないかと思いますね。で、なんか検索したら YouTube のチャンネルとかもあって、そこで、受賞した作品とかなのかな、紹介されてもいるようですので、興味ある方はね、そちらもチェックいただけたらと思います。はい、で、いろんな賞があります。で、チェコ漫画アカデミー賞っていうのは多分一番大きい賞なのかな。で、これが、チェコで出た作品、チェコ産の作品、それからあと翻訳も含めて優れた作品みたいなことのようなんですけどね。で、ちょっとこれ発音が何とも言えないんですけど、Google 翻訳を信じて、言いますと、シュテパンカ・ジスローバさんっていう人。この人の、まあ、日本語に訳すと愛しい人みたいな、スイートハートみたいな感じみたいですけどね。この作品が、そのチェコ漫画アカデミー賞というのを取っておりますね、今年は。で、ご自身の女性なのかな、恋愛体験を綴った自伝的な作品で、まあ、性暴力の体験とかそういったものも描かれているようです。で、今年はこの作品が結構注目されたようで、これもなんか日本語としてどうなのか分かりませんが、史上最高の漫画本。で、これはなんかね、自費出版した漫画作品に送られると書いてあるんだけど、自費出版なのかな、版元から出てるっぽいけどな、ちょっとこの辺も、ね、分かんないんですけど、これもなんと、このステパンカ・ジスローバさんの一人。で、さらにね、最優秀作品賞、あ、ちょっと待って、これは違うんだけど、最良のシナリオ、最優秀脚本賞ですよね。これもシュテパンカ・ジスローバさんの愛しい人。
よっぽどすごい作品なんですね、これね。
ね、ちょっと気になりますよね。
は
はい、ということですね。で、それからあとは最優秀作品賞っていうのがあって、これは、漫画を描いた作者に贈られるってことで、どっちかというと作画かな、最優秀作画賞なのかな。で、これがリチャード・フィッシャーさんっていう人の喧嘩屋たちみたいな、そういう作品で、なんかね、1980から90年代のプラハを舞台にした、子供たちの物語の2作目のようです。喧嘩屋たち2っていうことですね。で、なんかまだ民主化前直前ぐらいを舞台にしてるっぽいんで、ちょっと興味深そうな気がする。そういうなんかこう、そういう環境下でサバイブしていく男の子たち、男の子とか限らないか、子供たちの話っぽいね。はい、それからあと短編賞がカテジナ・イルネロバーさんの、これ区っていうのは渋谷区とかの区なんですけど、区って役が出てきたけど、まあ、部屋とかそういう意味なのかな、ちょっとわかんないですけどね。そういう短編とか、それからあと子供向けの、作品賞で、ヤナ・シュラムコバさんとペトラ・ホセフィナ・スティビッツォーバさんのマチルダとピンクの狼っていうね、犬の代わりに狼を飼ってる女の子マチルダの 彼女とその狼ピンクなんですけどね、の日常
かわ
ということで、
いい。
これちょっとビジュアルも良かったですね、可愛い感じ。
ああ、本当ですか。ちょっと見てみたい。
はい、で、あとは最高の翻訳コミックっていうね、翻訳賞ですね、大友克洋、アキラ、第6巻。
のスタッフでこのタイミングで出たみたいなのもちょっと興味深いですけど。
本当ですね。
ね、はい、それからあと最優秀翻訳賞っていうのがそれとは別にあって、これは翻訳者に与えられるのかな。
なるほど、
ちょっと詳しく分かんないけど、マリー・ボスラ・ジョバさんっていう人の鏡の間という作品なんですけど、これスウェーデンの女性漫画家のオールカラー作品、のようですね。でなんかね、どうやらルッキズムとかをテーマにしてるっぽい。ルッキズムって言い方がいいのか分かんないけど、インスタとかでさ、なんかこう自分の美醜とかを気にしちゃうとか、そういうことがテーマになってるっぽかったね。はい、ということでね、まあ、他にもいろいろあるんですけど、あとはなんかこう、ね、ウスティーナドラベムっていうところで開催されてる、FIK イラストコミックフェスティバルっていう、そのフェスティバルがチェコの漫画への貢献みたいな、そういう賞もあったね、ということですね。はい、ということで興味ある方はぜひね、チェックして、あの自動翻訳とかでご覧いただけたらと思います。でチェココミックについては米沢義郎記念図書館で2017年から18年にかけて、チェココミックの100年展というのが行われていて、そのアーカイブをウェブサイトで見ることできますんでね、まずはそういったところをご覧いただいてもいいかと思いますね。もうちょっとなんかリテラシーを増や、なんていうか情報を増やしたいですよね。
そうですね、チェコのコミックもね、あのパベルチェフさんのペティクストジハオンリーですからね、今のところね。もっとね、ちょっと日本にも紹介されてほしいですよね。
はい、ということですね。はい、最後にですね、年末に、翻訳が出た、昨年末ね、翻訳が出たスコット・マクラウド漫画の描き方を紹介した記事ですね。見出しが、漫画好きにも発見がある、日本人が描いた漫画創作指南とは一風違った漫画の描き方本ということで、マネー現代で2月21日に公開された飯田一司さんの記事ですね。飯田さん、韓国系のね、漫画の紹介とか、まあ、エンタメの紹介多いですけどね、今回はなんとスコット・マクラウドの漫画の描き方を紹介されております。はい、でこの作品については、海外漫画の本棚でもちょっと前に取り上げたところですね。スコット・マクラウド漫画の描き方、菅原総淳さんに役で国書館公開から2023年12月30日に、発売されたところですね。ぜひあの海外漫画の本棚の方も、お聞きいただければと思います。はい、リード文があるんでそこを読み上げますけれども、世の中に漫画の描き方本は無数にある、漫画形式の漫画の描き方本もだ、けれど日本漫画の国際的な基礎研究文献の一つとなった漫画学、1993年、これも漫画形式で描かれているの著者であるスコット・マクラウドによる漫画の描き方は他の本とは一味違う。漫画家が描いた指南本は内側から見た漫画の描き方が解かれ、編集者が描いた指南本は伴走者から見た漫画家をもっと読者に届けやすくする方法が説かれていることが少なくない、マクラウドは自身もコミックの作家なのだが、にもかかわらずまるで外科手術をする医師のような手つきで漫画の描き方を体系的に整理していくのであるみたいなね。もうちょっと続きますけどね、まあ、大体こういうリード文です。で、まあ、強調されてたのがね、漫画っていうものが絶えず選択を迫られるメディアであるっていうことで、実際のマクラウドね、瞬間の選択とか、コマの選択、絵の選択、言葉の選択、流れの選択、まあそういうことを言ってたわけですけどね。で、こういった、まあ、整理をすることで、クリエイター、漫画家さんがね、なんかしっくりこないな、みたいな、そういう書いてて、そういう違和感を感じたりすることもあると思うんですけど、そういった時の整理にすごく役立つんじゃないか、みたいなね。そういうようなことを、言われてましたね。で、こういうことってやり始めると結構ね、なんつったらいいんだろう。いわゆる漫画研究とかの理論的なものになると、整理のための整理みたいな感じになってしまいがちなんだけど、そうではなくて、漫画まで作るための整理として、こういうことをなされてるんだっていうことを、知った。はい。で、マニアックな技法解説書とは、まあ、ちょっと違う。常に何を描きたいのかみたいなね、そういうことを念頭に置いた漫画の描き方であるというね、まあ、そういうような話ですね。
なるほど。やっぱね、漫画家が描いた漫画の描き方っていうのがね、やっぱ特徴的ですもんね、この作品ね。
そうですね、はい。で、まあ、だからこそなんかこう漫画についてね、漫画を描かない人もすごく勉強になる部分があるっていうのが、やっぱこの作品の価値かなっていうところは思いますね。
はい、
はい、ということで今回の海外漫画ラジオはこれで終わりです。海外漫画ラジオは毎週火曜日と木曜日12時の配信です。僕らはもう一つ海外漫画の本棚というある一つの海外漫画を取り上げ、その作品についていろいろおしゃべりするポッドキャストもやっていまして、そちらは毎週金曜日の夕方、番外編があるときは日曜日の朝更新です。よかったらそちらもぜひチェックしてみてください。それではまた次回お会いいたしましょう。
ありがとうございます。